チャンネルの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは最初にですね、1分動画を最初に見てください。
皆さんこんにちは。今日は癒しのパート2です。聖書を見ますと、旧約時代から神様の癒しはありました。新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく、一般的なことなのです。では祈れば全ての病が治るのでしょうか。主は全ての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。1、祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。その時は悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。2、私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを御心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
しばらくですね、先週はちょっと雨ですね、梅雨の中で、ずっと雨が降っていましたけど、今日はですね、良い天気で、ですね、良かったです。昨日ですね、チャイチコンサートに行ったんですけど、ちょっと雨の中でですね、ちょっと、まあ来ているお客様ですね、ちょっと少ない状況でしたけど、またですね、いるな人たちがですね、最近よく椅子をですね、出すと、そこによく座ってくださってですね、聞いてくださる方が最近よく座って聞いてくださってるんですね。それで終わった後にですね、いつも担当の中切さんという人がですね、なんか迫力、ボリュームがなんかあってですね、よかったねってですね、えらい喜んでくださってですね、本当にあそこの場所もですね、さらに神様が用いてくださってですね、備えていただきたいと思います。そのことをいつですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました。マタイの福音書のですね、21章の21節から22節、もう一度ですね、お読みいたします。イエスは答えて言われた、誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、一時の気になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるなら、何でも与えられます。このですね、ところから見ていきたいと思いますけれど、イエス様はですね、この まあ、空腹であった時ですね、なんか一軸のですね、ところに行って、まあ、本来はですね、なる季節じゃないんです。普通ですね、やはりそういう季節にならないと、やはり果物でもですね、ならないわけですけど、まあ、そのところにですね、行って、そしてこの、まあ、何かないかなとですね、見たわけですけど、まあ、実際にはないわけですね。しかし、イエス様はそのところですね、まあ、イエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。すると、たちまち一軸の木は枯れたというですね、まさしく、イエス様はその言葉を通してですね、一軸の木です。別に一軸がですね、問題ではなかったんですけど、しかし、イエス様はですね、なぜイエス様はですね、ここでこの、ことをですね、言われたかというと、やはり21節にですね、あなたが信仰を持ち、疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけなく、たとえこの山に向かって動いて海に入ると言っても相当になりますということですね。イエス様はこう語られたわけですね。こう、イエス様は信仰をですね、用いていくならば、そして疑うことがなければ、その言葉を通してですね、このイエス様は言われた通りの一軸のことが成就し、またそれ以上にですね、この山に向かってですね、普通は山に向かってですね、海に入れては普通ですね、なかなか言えないじゃないですかね。普通の考えではですね、この山に向かってですね、海に入れと言ってですね、普通言えないですね。この不可能と思えるのはですね、ことであったとしても、本当にですね、信仰を持って疑うことがなければですね、そういうことも起こってくるということですね。それはまあ、いろんな問題とか困難とかですね、自分にとってですね、こういうことが不可能だろうとですね、思っているならばですね、それは本当にですね、神様は本当にこう信仰を通してないとですね、問題の解決というのは起こらないんですね。で、パロークスがですね、ベニヤミン君のことをよく明かしされますよね。本当にこう生まれた時はですね、静かで本当にですね、本当にこのあまりこうギャーギャーギャーが鳴かなくてですね、しかし、ある時ですね、奥さんがですね、ちょっとおかしいとですね、気づいて、そしてですね、病院に行ったら、脳のですね、発達障害ということですね、そういうことがこう起こってきたわけですね。で、そういう状況が起こってきた時に、神様はですね、この癒すと言われたんですね。で、癒すと言われてもすぐにですね、癒しが起こったということはなかったんですね。よくパウロ氏は講談に立った時にですね、この私の息子はベニヤミン癒されましたとですね、講談で言って、しかし降りた時はですね、ちょっと不安とか不信感を疑うとかです、そういうことがですね、繰り返し、そういうことが起こっていたということですね、明かしされていますけど、確かに疑うということですね、こういうことは起こらないだろうとか、神様の言葉にですね、やはりこの人間ですから、そういう思いをですね、持つわけですけども、しかしここで、この信じるということですね。で、神の言葉を本当にこう信じれるかどうか、神様ご自身がですね、本当にこの語った言葉を自分自身が正しく信じれるか受け取れるかということですね。で、それがないと信仰はですね、働かないということなんです。で、信仰はまず神の言葉を信じて、また神がこのようにしてくださるということを信じて願わなければ成就していかないということですね。で、皆さんがクリスチャン生活の中でですね、何を神様に願っているのか、神様私はこのことをしてほしいとかですね、そういう願いがですね、はっきりとしていかないとですね、神様の技というのはですね、荒らされていかないんです。で、イエス様はですね、聖書の中にもいろんな箇所でイエス様はですね、盲人の方にですね、あえて盲人の方にイエス様はですね、ちょっと盲人の方に失礼な言い方をします。目が見えないのに分かっていてですね、あなたは私に何をしてほしいのかとですね、普通なら目が見えないから見えるようになることですと思うわけですけど、しかしイエス様はあえてですね、その盲人の方に、あなたは私に何をしてほしいのかということですね。で、その時に盲人の方はですね、自分の目が見えないことをですね、イエス様は私の目が見えるようになることですとですね、自分の告白したんです。で、 イエス様はその後ですね、あなたは死んだ通りになれ、で見えるようになる、神様だったら私のこの目の見えないところをですね見えるようにしてくださるということを信じたから、イエス様がですね言われた時に、私に何をしてほしいのかと言われた時に、はっきりとですね、この目が見えるようになることですということをですね語ることができる。で私たちも現状をですね、現状を見ていつもこう死んだり疑ったりということというのは当然起こってくるわけですね。いつもずっと信じ続けてですねいうことばっかりではないですね。あの時は疑ったり、ということも当然起こってくるわけですけども、しかしこの信仰を持ち疑うことがなければということで、必ず神様はこのことをしてくださるというその願いですね、そのことというのは非常にクリスチャンの生活の中で、また祈ることにおいてもですね、この神様はその願いをですね、神様は叶えてくださることができるんだということをですね、私たちがこのまず信じなければならないんです。でこの22節ですね、あなたが信じて祈り求めるなら何でも与えられますとですね、でまずはこの信じて祈り求めるということですね。でこれは非常に神様のですね恵みを受ける重要なことなんですね。で、まあ、聖書を通してみるならば、信仰がなければ神に喜ばれることはできないということですね。で神様はこの信仰を通して働くお方ですね。信仰を通して、で信仰がなければ私たちはですねいろいろとですね祈って求めていてもですね、本当にそのことをこう願っていかなければ受けることはできないということですね。まあ、聖書の中にもマタイの福音書のですね、まあ、有名な7章7節ですね、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかる、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれますということですね。実際にやはりこの求め続けていくで、信仰というのはやはりこの祈り続けていくと、で祈らなければ私たちはですね神の恵みをですね受けられないんです。イエス様を知っているだけではですね、私たちは神様のものをですね、確かに恵みというのはありますよ、私たちがこの祈らなくてもですねこの恵みというのはあるんですけど、その必要としているですねことに対しては、神様の前にですね信仰を用いて祈っていく、で皆さんが本当にこう神様に何をこうしてほしいのか、また何をこう求めているかということをですね、いつもこう日々の中でですね告白できるように、で不可能と思えるですねことに対しても私たちがですね最初から諦めてはならないということですね。まあ主の十字架によってパウロ牧師はですね、まず祈らないことが問題である、こう行けるいけないということではなくですね、海外選挙でもどこでもそうなんですね、よく言われることは行く行けないということなく祈らないこと、求めないことが問題である。で神様にですね、神様はこの、まあ、白馬であるのは白馬にですね、また感謝賛美リバイバルだったら賛美リバイバルに対してですね神様はこう求めていくということです。そして結果的にまあですね、お金が来なければそれはもうそれとしてですね、まあ御心ではなかったということで、まあ、いいんですけど、しかしそのこと自体をですね最初から諦めて祈らないということですね、求めないということが信仰が働かないということであり、また神の恵みをですね、受けることができないということなんですね。まあ個人的によく私が最近ですねずっとここ、1年ぐらいですね、まあ、あることを通してですねいろいろとこう神様にですね、語られたんですね。まあ、あるキャンプに行ってですね、で、そこでですね語られたことがですね、私はその時ですねふとですね自分の中にですね受け取ってですね、それでそのことをですねある時こうしたんですね。で何回かこうそういうことを通してですね、神様は経済的にですね本当にこの大変な中にですね、 でいた時も神様はですね、本当にこう支えてくださった。私は今仕事をですね、週4日5日ぐらいの仕事で5時間ですね、まあ、働いてるんですけども、この働いているだけでまあ、足らないわけです。で足らないんですけども、しかし神様はですね、毎月毎月、まあ、本当にですね、助けてくださって守ってくださって、で私はまあ借金はしないということですね、愛以外借りてはならないという言葉に立ってですね、お金がないから来たら消費者金融に行って借りようかということはしないわけですね。でただひたすら、まあ、そういう神様に頼るということで、そういう中でですね、自分の娘がですね、白馬に行きたいとかですね、そういうことをですね、映像祭があるからと言ってですね、こう言い始めたんですね。一瞬まあですね、大体このお金はいくらぐらいかかる、大体まあ分かるわけですけど、しかしそういう中でですね、本当にこの告白、まあよくしてたんですね、よく告白ですね、宣言ですね、あ、本当に白馬に行けたことを感謝します、映像祭にも出品して、この入賞したことを感謝しますとかですね、こうやって、感謝サミリバイバルに行けたことを感謝します。実際にはまだ行けるような状態のですね、お金が来てるとかそういうことでないんです。ない時で、皆さんがこの現実にない時であっても、自分の状態がですね、そういう状態でない時でも告白していく、告白ですね。私は神様を祝福され愛されているということも同じですよね。人がどう思うと、神様は私はあなたに愛されているということですね。人が言わなくても自分自身のはですね、神様は私は誰よりも愛しているということですね。パウロ牧者ですね、ある教会でですね言ったら、そこのですね牧さんが嫌な顔をしてたということですね、言われていましたが、神様は私を誰以上、誰よりも私を愛してくださっていることですね、パウロ牧者ですね告白されて、でそういう告白とかそういう祈りとかそういう事柄がですね、私たちがこの信仰を用いていく中で神様は与えてくださるということですね。で実際には冬のですね、2月のキャンプ、そして3月のですね、患者さんのリバイバルとですね、私の家庭ではですね、そういう実際にそういう生かすことのできるような経済的な余裕というのはないんです。しかしまあそういう信仰を用いて祈っていく中で献金が与えられたりとかです、まさか私のですね、妻のお姉さんからですね献金が来るということなどはですね、全くですね、もうこれは神様以外ないということですね、本当にですね知らされたわけですね。それはまだ実際にお金が来ていなくても、日頃ですね私たちがそれをですね願っている、告白し求めている、そしてそのことを通してですね神様がこう技をですねなされたということですね。まあ教会においてもそうですね、3月の車検代の時もですね、もうその去年の11月ぐらいになるとですね、一瞬ですねどうなるんだろうとですね、心配とか不安とかですね、いろんなことをですね考えるわけです。でいろんなことを考えても、しかし考えそういうことを心配したからといってですね何か買うということはなくて、その中でやはり祈り始めてですね、求めてあの時は捧げてですね、神様本当にご祝福ください、で、いろんな中ですね、本当に神様はいろんな形でですね必要をですね満たしてくださって、こうやって車検もですね、3月の終わりにですね、無事車検もできたんですね。ましてまた5月ですね、税金5万1700円大幅でですね、両方で20万以上のですねお金が3月、4月、5月とですね、一瞬こう人間的に考えるとですね、これは無理だろうと思うわけです。しかし実際にやはり祈って感謝してまた下げていくときですね、神様はいろいろですね恵みを表してくださる、そして、借りることなくですねきちんと支払うということですね、まあ、教会ですがきちんと世においてもですね税金とかそういうのもきちんとやはりしなければいけない、そういう務めがあるわけですから、それはですね、きちんとそれは求めなさい、探しなさい、叩きなさいと御言葉を通してですね、私たちは実際的に そのことをですね、具体的に行っていかなければですね、信仰は実際的な行いがないとですね、技というのはならない。また告白ですね、私たちは何をこう祈っているのか。で、白馬でもそうですよ。私は毎年ですね、お金あって言ってるんじゃないですよ。3人もですね、いつもこう計算していくとですね、約16万ぐらいかかるんですね。で、神様にそのことをですね、告白してるんです。神様、本当に今年も。で、毎年毎年ですね、不思議な方法で私たちはですね、白馬に行ってるんです。あれ、会っていくなら、ほら、行きやすいですよね、別に。しかし、ないところからですね、神に求めてですね、神様、16万円の必要があります。生活もしていかなきゃなりません。ですね。で、そういうことをですね、実際にあるわけですから、神様、本当に16万円の必要に出してください。とですね、これは毎日毎日祈っている中でですね、告白するんです。たとえ、すぐに来なくてもですね、神様、私たちはこのことの必要のために、願っています。今年も白馬に使わせてくださいと。バス代が、神様、本当に長崎からのバスが安くなるよ。本当にですね、細かく細かくですね、祈って求め続けていくんですね。で、神様はその信仰を通して技をされるんですね。私たちが受けられないのではなくて、その信仰を使っているかどうか、またそのことを神にですね、祈っているか求めているかということですね。で、そういう状況をですね、見て祈りをやめたり、まあこういうことはもうちょっと私にとっては不可能だから、もうやめようと思ってですね、祈らないこと自体が問題なんです。で、信仰はつかないとですね、本当にこの、実践をしていくということですね。で、実践をきちんとしていくときに、神様はどういう方法で満たしてくださったか。ああ、これは神が本当にこの祈りに応えてくださって、与えてくださったということですね。知ることができるんです。そういう信仰の体験、積み重ねを通して恵みを受けることを通してよりですね、信仰がですね、成長し、そして信じるという事柄がですね、より、強くなっていくわけですね。で、パウロ牧師がよく言われることはですね、本当にこの今ですね、脊柱管狭窄症というですね、そして、体がですね、足腰がですね、本当にこの機能がちょっと弱っている。まあ、最近だいぶですね、いろんな形で、良くなってきている。もう神様は癒されたということですね。現状は十分ですね、回復していなくても神は私を癒してくださったという。どのようにして、この病気からですね、完全なるこの癒しが表されていくかをですね、見せるためにですね、そういうことをですね、神様はなされているということを言われる。よく皆さん見といてくださいと。で、自分の病気でもそうですよ。皆さん、そのままの状態にですね、放置していてはですね、技というのは起こらないんです。真剣に神ですね、神様、このことを私はこのしてほしいんですと。別に親がですね、するわけではないですよ。皆さん、信仰は神様との関係の中でですね、教会の御方の中において、神様はですね、そのことをこう叶えてくださいと。そのことをですね、自分が願わないと。あなたの信仰があなたを救ったと聖書は何箇所もですね、出てくるんですね。で、あなたの信仰があなたを救った、それはもう直接ですね、神様に対する信仰を持っていないと、技というのはですね、明確に来ないということですね。まあ、経済だけでなく、病気だけでなく、いろんなことにおいてもですね、私たちが熱心にですね、これからリバイバル、まあ、何がですね、起こるかは分からないですよね。まあ、最近大阪の方でも地震が起こったり、まさかあそこの大阪がですね、地震が起こるような場所ではないんですけども、まあ、まさかというところにですね、地震が起こったり災害が起こったりということが起こっている。まあ、そういう時代の中で私たちはもうこれから週末リバイバルの時ですね、神様の大きな使命を担わなきゃならない歩みですから、でですね、神様に信頼して、神は私を助けてくださる、神様は私を助けてくださるといつもですね、信じてですね、そして、これからのですね、時代、皆さんの人生においてもですね、そういうですね、ことのためにもですね、備えて、また私たちがですね、神様の働きにおいてもですね、神様は生きなさい、ここから あ、行きなさいと言われたらですね、いつでもこう行けれるようにですね、備えをしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父様、どうぞ私たちが神様本当に、この信じる信仰また疑うことなく、神様あなたに熱心に祈りを求めて、神様の恵みと宮里栄光を見ることができるように導き下さいますようにお祈りいたします。またあなたが本当に必要としている祝福の恵みを私たち一人一人が神様本当にこの主に従う中でまた求める中で豊かに受けることができますように導き下さいますようにお願いします。それではですね、全員で、癒しのためにご個人的にはですね祈っていきたいと思います。その前に悔い改めていきたいと思います。天の父様、どうぞ私たち一人一人の体の肉体の今病んでいるところに、また神様どうぞ癒しと力とをお表しください。イエス様の十字架の上でなされた贖いの恵み、罪の許しとともに、また癒しの力を今私たち一人一人の体において、また精神において病んでいるところにおいて力をお表しくださいますようにとします。一人一人のこの体と病の病魔をイエスの名で癒されよう。イエスキリストの名で一人一人の体の病を完全に消えていけ、一人一人から離れていけ、慢性的な病をイエスの名で病を打ち砕く、風邪すきの病、またこのリウマチかなんか骨の痛みを、この関節骨の痛みを、腰の痛みをイエスの名で病を打ち砕く、完全に癒されよう、癒されよう。神様一人一人に豊かに触れてください。あなたの血潮の恵みを豊かに表し、癒しの力を表し、人々の体が正常に健やかになるように、イエス・キリストによって宣言する。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それをお立ちください。ハレルヤ賛美する。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血の神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。